新明記22章です。今律法を読んでいますけれども、非常にある意味で面白くなってきたというか、神様がイスラエルの生活の本当に細かいこの一つの生活の場面って言っていいですねにまでこう関わってくださっている、指示を与えておられる、この律法を読んで今いますね。神様が言われたのが、食べるにしても何をするにしても、ただ主の栄光のために行いなさい。言うは安く、行う形ですよね。食べるにしても何をするにしてもですよ。なんと私たち神様に栄光を着さずに、なんかこれは私のものって言ってですね、時々神様を思い出すということが多いことかと思いますけれども、そのために神様が、このイスラエルのためにですね、一つ一つその私たちが忘れがちな、このところにですね、この言葉を与えてくださってるわけですね。で、この22章から、25章までですね、一言でまとめると、小原さんがですね、今日朝メールくれたんですけど、もうまとめてくださってですね、題名がね、隣人に優しい律法っていうのをつけたんですね。神様がその周りの人にですね、この配慮をしてくださる、そうしなさいと命令しているですね。そういうところをこの見ていくことができるんですけれども、では一節からですが、あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て知らぬふりをしてはならない。あなたの同族の者のところへそれを必ず連れ戻さなければならない。もし同族の者が近くの者ではなく、あなたはその人を知らないなら、それを自分の家に連れて行きて、同族の者が探している間、あなたのところに置いて、それを彼に返しなさい。彼のロバについても同じようにしなければならない。彼の着物についても同じようにしなければならない。すべてあなたの同族の者がなくしたものを、あなたが見つけたなら、同じようにして、しなければならない。知らぬふりをしていることはできない。あなたの同族の者のロバ、または牛が倒れているのを見て、見知らぬふりをしていてはならない。必ずその者を助けて、それを起こさなければならない。これ、ごくありふれた風景ですね。もちろん私たちの間ではごくありふれてないですけれども、都市に住んでますから、農村じゃないですからね。都市に住んでいる私たちに当てはめたら、誰かの持ち物が落としてあるけれども、それを知らんふりをしてはならないと。必ず交番に届けなさいというふうに言い換えることができると思うんですよね。知り合いの人であれば、知り合いの人に届け。連絡がなければ取れるまで待っている。で、ここにある、その一つの原則っていうのが、私たちは悪いことをしなければ、それでいいんだという、こう、消極的な罪を犯すんですよ。しない罪を犯しますね。だって迷ってたって、その牛とか自分が何か殺すわけでもなく、危害を与えるわけでもなく、何もしなくていいわけじゃないですか。でもそれを神は罪だって呼んでるんですよ。ヤコブの4章の17節で、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。で、隣人、人でもいいですよね。この牛だとかっていう持ち物もありますけれども、持ち物であれば、牛であれば、なおさらのこと、人であったらですね、私たちが、その最後のところまで責任を持って、その世話をしていくと、世話っていうか、そうですね、いろいろしてあげるんだというですね、ところまで、行かなければいけない。私が良ければいいんだ。ではないんだということが、ここに書いてあるわけです。そして次に5節では、女は男の衣装を身に着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。すべてこのようなことをする者を、あなたの神、主は忌み嫌われる。 9節と11節にも似たような戒めがあります。9節にはブドウ畑に2種類の種をまいてはならないと。そして11節ごめんなさい、あと10節もですね、10節11節に、例えば10節で牛とロバトを組にして耕してはならないとですね。ここにある神様のご性質、区別ですね、区別。創世記1章において天地を6日で創造された時に繰り返し出てきた言葉が区別なんですね。第1日目、闇と光を区別されました。はじめはどうですか、形がなかったって、第3版ですと新改訳の防爆としていたってありますよね。なかったんですよ。そこから形あるものを神はお作りになっていくんですが、まず光と闇を区別し、そして水と空を区別し、3日目には乾いたところで海を分けて、植物をお作りになられましたが、植物をお作りになられた時にも一章の12節を見ると、地は植物おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされたと。このように何か他のこの種類になることなく、その種類はその種類としてという神様の区別があり、そして最終的に神は他の被造物と区別して神の形に人を作られたとなるわけなんです。そしてもちろん男と女に作られたということで、その区別がはっきりとしているわけなんです。これを言い方を変えれたら秩序ですね、秩序ですね。でここで女が男の衣装を着、男が女をの衣装を着るということで、このその原則に反するわけなんですけど、現在だとですね、おふざけで男が女性の衣装を身につけたりしますけれども、その背後にですね、まあ、今日午前中のメッセージで学んだんですが、男らしさから逃げたいという気持ちがあるわけですよ。男らしさ、男が男でいることから離れたいというですね、また女が女でいることから逃げよう。つまり神の作ってくださった区別、秩序に対しての反抗があるわけなんですね。そして次に6節、7節ですが、たまたまあなた方が道で木の上または地面に鳥の巣を見つけ、それにひなか卵が入っていて、母鳥がひなまた卵を抱いているなら、その母鳥を子と一緒に取ってはならない。必ず母鳥を去らせて子を取らなければならない。その母鳥、それはあなたが幸せになり長く生きるためであると。ここには人間のみならず生物に対しても憐れみをかけていかなければならない。神はですね、食べ物を与えておられます。動物も食べていいと神は言われていますね。だからといって私たちが動物に対して残虐になっていいかといったらそうじゃないんだよと。今母親の前で子を取ってはいけない。またですね、ここで母を去らせてからそのヒナを取っていく、またはタバコを取っていくということは自分のためにもなるんですね。ここであなたが幸せになり長く生きるためであると。母親が続けてそこで卵を産んでくれるかもしれないですね。そのように自分たちの食料ももっと増えてくるわけなんです。で次に8節、新しい家を建てるときは屋上に手すりをつけなさい。万一誰かがそこから落ちてもあなたの家は地の罪を負うことがないために。当時のイスラエルの家、いや今でもイスラエルに行けばですね、屋根が平らです。で、そこでいろんな活動をします。まあ、洗濯物をしたり、遊んだり、いろいろするんですけども、手すりをつけないで落ちたら、落ちた人の過失じゃなくて、つけなかった人の過失です。 ですからもうさっきからずっと続いてますよね。配慮なんですよ、ね、私は何もしなかったもんではなく、こうなるかもしれないという、その自分だけの生活ではなく他の人のことを考えてくださいと。パウロがピリピ人への手紙で、他の皆は自分のことだけを考えていてキリストを求めていませんということなんですね。私たちは自分の生活をしている、何か特に悪いことをしてない、いやキリストをそのまま求めていないことになるんだよと。他者兄弟ですねに対する配慮あってのキリストなんだよということなんですね。今でもあれですよね、法律の中にありますよね、このエレベーターでなんか事故が起こったら、ね、同じですよこれ、ね、だから一般社会であってもそうであるならばなおさらのことを、私たちがそういう責任ある他者への配慮が必要になってくるわけですね。で次に9節で、ブドウ畑に2種類の種をまいてはならない。あなたがまいた種、ブドウ畑の収穫は皆汚れたものとならないために、牛とロバトを組にして耕してはならない。羊毛と甘糸等を混ぜて織った着物を着てはならないと。いかがですか、ここ読んで。なんかじゃあ、なんかポリシェルと綿がなんか混ざった服着ちゃいけないのかなとかですね思っちゃいますけども、もう一度ですね、思い起こしますと、イスラエルに対する戒めなんです。つまり神の国を体現してるんですね。で先ほどの、この話とつながりますが、区別をしなければいけないと。その区別がはっきりと分かる国になんなきゃいけないと。ということで、まあ、実際と実用面でもおかしいと思いません。同じところにブドウ畑に2つの種を植えたりですね。あとはなんだよ、ロバと牛、釣り合わないですよね。で、あとこの羊毛と天布もなんかうまくいかないんじゃないかなと思うんですけれども、けれども今ですね、私たちがこの立法のもとには、そのさっきみたいに、なんかそういう一種類の糸だけ、繊維だけで作られているものしか着ちゃいけないとか、そういうことはないんですけれども、霊的な原則は新約聖書に織り込まれています。例えば2種類の種、イエス様が天の御国の奥義の例えをしたときにですね、言われたときに、その種まきの例えの後にこう言われたんですよね。その良い麦が立つこの、その畑があるんですけれども、そこにですね、サタンが、悪魔がやってきて種を植えちゃったってんです。毒麦な、毒麦で生えてきたから、あ、これまずいってことで取らなきゃいけないと、というふうに言ったら、主人が、間違って良い麦も取ってしまうからそのままにしておきなさいと、収穫の時まで待ちなさいと言ったんです。収穫の時になったらはっきり分かりますからね。それで収穫の時に刈り取ると、これが天の御国だって話をしてるんですよ。なんでこれが天の御国なんですか。このイエス様が言ってる天の御国というのは、御言葉を心で受け入れた人たちの間で起こり得る現実って言ったりですね。それは何かと言ったら、私たちが御言葉を受け入れていると言っているところで、サタンの種を持っている人たちもいるよと。つまり生まれてない、新しく生まれてない、イエス様を信じてない、または偽りの教えがあるですね。これが目で見えるその信仰を持ったと言われている人たちの間で起こり得るんだよということなんですね。でこれが裁かれますよと。イエス様戻ってこられた時には裁かれます。で次に、ここでは、牛とロバの組ですね。これもですね、パウロが第2コリントの6章の14節と15節で、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょうと。信者と不信者とは釣り合わないよと。ちょうどロバと牛が首輝きをかけられているかのようにですね、なってしまうよということなんですね。で、ここでですね、 間違わないでほしいのは、あ、じゃあ、違うクリスチャンではない人と付き合ってはいけないのか、のこと言ったらですね、世の中から出ていかなきゃいけなくなっちゃいますよね。そういうことじゃない。価値観を共有することです。価値観を共有するですね。交わるっていうことです。で、一緒にいても交わるっていうのは、だからつまり物理的に一緒にいるということが交わるじゃなくて、そのキリスト者が大事にしているものを退けて、その人が大事にしているものを、まあ、受け入れていくと、これが交わることですね。これはできないよと。ですから実際的な強いアドバイスは、午前の礼拝のですね、メッセージをですね、本当は若い人に来てほしかったんですが、私も含めてね、私の年代も含めて、クリスチャンと結婚してください。結婚してからクリスチャンになった人はそうです、違います、その結婚続けてください、離婚しなさいって話じゃないですね。それは第1コリントの7章に書いてあります。相手もクリスチャンじゃなく不信者であっても相手も清められるよっていうのを書いてますから、だからその結婚自体が本当神様が立ててくださってるよというのを教えてますけれども、これからのことですね、これから、ね、で次に12節で、身にまとう着物の四隅に房を作らなければならない。これですね、民数記にもすでに15章38節以降で神様は命じておられたんですけれども、この着ているものの、ね、下にですね、房っていうか、この糸で房を作るわけですが、でこれをつけていくときに自分が歩むところすべてに神様の戒めがあることを思い起こすということですね。この、なんだっけ、額と、なんだっけ、どこだっけ、こっちのっけ、ね、手にね、御言葉をっていうのありましたよね。で、それだけじゃなくて、この着物の房のところですよ。ね、そこに、この、つけなさいという命令があって、御言葉を思い出すと。だから私たちが、今は聞いてるけれども、この後出たら忘れてると。先週のメッセージの内容分かりますかって言った時に、だから、ヤコブがですね、御言葉実践しなさいって言ったんですね。その時に使った彼の、同じ話なんだけども、その例としては鏡ですよね。鏡を見て自分の顔を見てるけども、もう離れたら忘れてると。そうでないようにしなさいと。まあ、いうことなんですね。で、この房については具体的に新約聖書のも出てきてですね、この長腸を患う女が、この房にでも触れば私は治るというふうに信じました。もしかしたら今、私が昨日ですね、準備してて思ったんですが、神の戒めと関わるからここに触ればいいのかなというふうに彼女が思ったのかもしれませんね。でもこれもですね、形式化したんですね。イエス様はパリサイ人に対してですね、これ人に見せるための手段になり下がったと。いかに自分が霊的であるかを見せるためのものになってしまったということを、このマタイの23章で話しておられます。で、次、13節からは結婚についての、まあ、性道徳についての話って言ったらいいでしょうかね。結婚についての話ですね。もう前回の学びからすでに出てましたが、女の捕虜をめとる時の戒めありましたよね。もう一つは一夫多妻におけるエコひいき、この長子をですね、長男をこのちゃんと自分の好かない妻の方であってもですね、ちゃんと分け前を与えなければいけないと。で、神様男女関係、結婚関係については数多くのことを話しておられます。で、13節ですが、もし人が妻をめとり、彼女のところに入り、彼女を嫌い、口実を構え、悪口を言いふらし、私はこの女をめとって近づいたが、処女の印を見なかったという場合、その女の父と母は、その女の処女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとに、それを持っていきなさい。その女の父は長老たちに、私は娘をこの人に妻として与えましたが、この人は
娘を嫌いました。ご覧ください。彼は口実を構えてあなたの娘に処女の印を見なかったと言いました。しかしこれが私の娘の処女の印ですと言い、町の長老たちの前にその着物を広げなさい。その町の長老たちはその男を捕らえ、この男を捕らえて鞭打ちにし、銀100シェケルの代金を貸し、罰金を貸し、これをその女の父に与えなければならない。彼がイスラエルの一人の処女の悪行を言いふらしたからである。彼女はその男の妻としてとどまり、その男は一生その女を離縁することはできない。しかしもしこのことが真実であり、その女の処女の印が見つからない場合、その女を父の家の入り口のところに出し、その女の町の人々は石で彼女を撃たなければならない。彼女は死ななければならない。その女は父の家で淫行をしてイスラエルの中で恥辱になることをしたからである。あなた方のうちから悪を除き去りなさいと、いうことで、婚前交渉をした者は石打ちの刑になるとなんですが、まあ、今の世の中の哲学は一度試さないとわからないじゃんっていう、これ嘘ですね。一度試せば合っていたはずのものも合わなくなるって言った方がいいですね。男女の性関係と結婚が、もうここね、読んでいけば分かりますが、体が結ばれればすなわち結婚なんです。いいですか、もう一回言いますね。肉体の関係を男女が持ったらそれが結婚なんです。これ定義が、今びっくりしましたよね。聖書のこのモーセの律法を見ているとそういう原則があります。だから今ここで、もう二度と、ね、離縁することはできないという束縛が与えられているわけですけれども、ここね、この婚前交渉についての掟をですね、悪用している男がいたわけですよ。で、見合い結婚ですから、お見合いっていうか見合いまでいかない、親が決めてるんですよ、結婚があるわけですよね。そしたらもうあいつ嫌なのになって思って、これはいいな、処女の跡がなかったっていや、この女取り除かれるわという非常に悪いことを考えてですね、言った時にその印をその娘の親がですね持ってきてですね、そしたらですね、もうそういうことができないようになると、罰金を払うと同時にもう二度と離縁することはできない、そういう悪用することを今ここでモーセは戒めているわけなんですね。で、次に、夫なる女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから悪を除き去りなさい。さっきの箇所を読んでですね、女性の人は思ったかもしれません、ちょっとフェミニズムのね、考えを持っている方は思ったかもしれませんね。なんで男が恋の罪を起こしたら、石打ちになんねえのか、ね、違います、大丈夫です。ここにですね、しっかりと22節に男もですね、死ななければならないんです。で、これでヨハネの8章にある有名な会員の現場で唱えられた女の話のところにつながるわけですね。で、ここで今ね、モーセの律法を学んでますけれども、恵みと律法の関わりをね、しっかりと持っていただきたいんですね。まあ、今詳しくは読みませんし、まとめるだけにしますけれども、女が会員の現場で捕らえられたと、なんか試すためですね、イエス様を。イエス様は優しい方であることはみんな知ってた。だからユダヤ人の指導者たちが、宗教をやってる人たちがですね、連れてきてですね、モーセの律法と反することをイエス様にさせようとしたわけです。でイエス様は何て言いました、覚えてますか。罪のないものが初めに石を投げなさいと。イエス様は石を投げなくていいよとか、投げちゃダメなって言ってないんですよ。むしろ
厳格に適用しようとしたんです。ですか。恵みがあるから、私は神の命令を破っていいんだというのはとんでもない間違いなんです。ですか。ここがとっても大事です。それは放縦とあります。ユダの手紙には恵みを放縦に変える偽教師が出てくるというのが書いてあるんですね。イエス様は厳格に適用されたんです。で、彼らが思っている以上に厳格、それは罪を犯したことのないものが。で、なんでみんな、ね、年取っているものからどんどん下がっていったかって分かりますか？自分がやったことあるからですよ、簡易の罪は。実際にやったことがあるか、あるいは、そのイエス、その心の中だとかですね、この、その当時の解釈、うん、なんか後で出てきますけど、離婚とかですね、勝手にしてですね、この、もうどんどんどんどん女を変えていくとかですね。で、そういうことがあったかもしれませんね。だから、もし、彼らが石を投げるのであれば、自分も死刑になるんだということが分かったから、もう何もできなくなったんです。そしてイエス様は、私も、罪に定めない。こう言われました。なぜか。それは私がその罪を受け取るからね。ということで十字架につけられて、そしてその律法の要求を全うされたわけなんですよ。で、その後でっていうか、私も罪に定めないと言われた後で、女に対して罪を犯してはならないよ。こう言ったんです。恵みと律法というのは表裏一体なんです。恵みを知るためには神のこの命令ですね、これを、厳格に当てはめるというか、これが分からなかったら私は価値ないものなのに裁かれなければいけないのに今許されているの意味が分かりませんですか。そして次にですね、ある人と婚約中の処女の女がおり、他の男が町で彼女を見かけてこれと一緒に寝た場合は、あなた方はその二人をその町の門のところに連れ出し、石で彼らを打たなければならない。彼らは死ななければならない。これはその女が町の中におりながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を恥ずかしめたからである。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。もし男がので、婚約中の女を見かけ、その女を捕まえてこれと一緒に寝た場合は、女と寝たその男だけが死ななければならない。その女には何もしてはならない。その女には死刑にあたる罪はない。この場合はある人が隣人に襲いかかり命を奪ったのと同じである。この男がので彼女を見かけ、婚約中のその女が叫んだが救う者がいなかったからである。強姦についての教えですね。で、婚約中の女とありますけれども、今の婚約と混同しないでください。昔の婚約というのは結婚と同じ法的にそれだけの束縛がありますですね。実はその前からもう結婚って親がね、小さい時に決めてるんですよ。で、大きくなってからじゃ結婚しますって言うんだけれども、このね、試験期間があります。試しの期間があって、それぞれの親のところに1年間ですね、このいるんですよね。それで締結を、証明し、それから結婚、婚姻をするんですね。だから婚約中であっても、もうその法的には、この結婚している妻って呼んでもいい状態なわけなんですよ。で、そこで今、女がなぜか死ななければならないって書いてあるのがありますよね。なぜか分かりますか？叫ばなかったと。つまりこれは強姦ではなく合意のもと、和姦ですね、これが行われているから、女性がその責任があるんだよとですね、ということを今ここで表していて、で、例えば野にいるときはですね、だから罪に問われることはないと、ここに書いてあるわけなんですね。で、次に、もしある男がまだ婚約していない処女の女を見つけ、捕らえてこれと一緒に寝て二人が見つけられた場合、女と寝たその男はこの女の父に銀50シェケルを渡さなければならない。彼女は彼の妻となる。彼は彼女を恥ずかしめたのであるから、彼は一生この女を離縁することはできない。わかりますか？ね。まだ婚約もしていない処女の女がいるわけですよ。女の子はね。で、これ、そしたら、強制的に結婚。だからさっき言った通り。結ばれたんです。もうこれが結婚なんです。 だからもうこれは離縁することもできないものなんだよというモーセの強いこの適応によって、この、まあ、いわゆる強姦することを、このやめさせていったわけなんですね。で次に、誰も自分の父の妻をめとり自分の父の恥を晒してはならない。もうこれもね、レビ記とかいろんなところに出てきましたが、ここの自分の父の妻って書いたのは自分の母親のことではないですね。一夫多妻なんで、わかりますか？違う。で、自分の母親以外の父の妻がいるわけですよ。存在するわけですね。創世記にルベンがですね、父ヤコブのそばめ、ビルハのところに入ったっていう事件がありましたが、ね、そういう罪の話であります。で次23章いきますね。睾丸の潰れたもの、陰茎を切り取られたものは主の集会に加わってはならない。不倫の子は主の集会に加わってはならない。その10代目の子孫さえ主の集会に加わることはできない。アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その10代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできない。これはあなた方がエジプトから出てきた道中で、彼らがパンと水とを持ってあなた方を迎えず、あなたを呪うためにアラムナハナイムペッあらナハライムのペトルからベオルの子バラムを、雇ったからである。しかしあなたの神主はバラムに耳を貸そうとはせず、かえってあなたの神主はあなたのために呪いを祝福に変えられた。あなたの神主はあなたを愛しておられるからである。あなたは一生彼のために決して平安も幸せも求めてはならない。ここに書いてあるのはですね、集会ですね。主の集会とありますから、幕屋に行ってですね、礼拝をする、ということになりますけれども、ここは倫理的な側面よりももっと象徴的な意味合いになります、ね、その表とその目に見える形で、神様の目に見えないその清さをですね、表さなければいけなかったわけなんです。で一つ目のですね、睾丸の潰れたもの、陰茎を切り取られたものですね、これはその彼らが何か道徳的な罪を犯したからってことじゃないんですよ。それが焦点ではなくて、子孫を残すことができないんです。子孫を、あなたの子孫によって祝福されるってアブラハムにありましたよね。だから割礼受けなさいってありましたよね。でこの前、あこの前じゃなくて後で出てきますけれども、イスラエルの名を残さなければいけないっていう掟もあるわけです。でずっとその子孫が必要になってくる。そのイスラエルにはそういう神の、なんていうのかな、命題があるわけなんですよ。でそれがこの男の人たちにはできないということで加わってはならない。不倫の子もそうですね。同じ考えでダメで、そして今度はアモン人とモアブ人で、おそらくですね、ここでアモン人モアブ人ってパッと出てきてる理由がですね、不倫のことをこの関係してくるんじゃないかなと私は思うんですね。この近親相関で生まれてます、アモン人とモアブ人が。そしてあとはモアブ人についてはバラクが行ったことですよね。バラクってモアブ人の王ですね、バラムを雇ってイスラエルを呪うようにさせたと。イスラエルのために対して行ったことについて彼らを集会の中に入れてはならないということが、まあ、ここに現れているわけですけれども、一貫して聖書の中には神はご自分の神、民ですねに害を加える者に対してものすごい裁きですね、裁きを与えておられます。迫害するものですね、神の民を迫害するもの、これはイスラエルのために限らず、キリスト者に対しても、キリスト者を苦しめる者たちに対しては神はその苦しみを思って報いを行われるということが第2テサロニケに書いてあります。でもですね、こういうふうに書いてあるんですけど、この律法においてですね、大事なのは神の憐れみがを忘れちゃいけないことなんですね。例えばレビ記において、その聖なるパン、これはですね、祭司しか食べることはできないとあるにもかかわらず、ダビデがひもじかったから、っていうか食べ物がなかったから、それを与えたという
ところがあります。でここも同じように神の憐れみがあります。ローマの百人隊長コルネリオが神様を求めている姿を見てですね、ペテロが言った言葉が大事なんですが、神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられます。信仰を持ち神の命令を守るのであれば後に受け入れられます。例えばさっきのカンガンってわかりますか。あのその陰形が取られた人ですよね。去勢された人ですよ。だからピリポが伝道しに行きましたよね。サマリアの地域ではたくさんの人がサマリア人を受け入れましたけれども、御霊によってですねガザに行く道に行って、そこでエチオピアの宦官です、ね、その人がイエス様を受け入れました。そして終わりの日にイザヤ書では面白いことに、このここの申命記の23章の掟を考えながら神様が語っておられて、56章の3節に、主に連なる外国人は行ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると、宦官も行ってはならない、ああ私は枯れ木だ。わかりますか、枯れ木って、つまりこう生み出すことはできない、呪われてると。でも神様はその後ねですね、彼らはですね主の神殿の中に礼拝することができ、またその外国人も入ることができですね、全ての民の祈りの家と呼ばれるというふうに神様は祝福を与えておられるわけですね。で次に7節です。23章7節、エドム人を忌み嫌ってはならない、あなたの親類だからである。エジプト人を忌み嫌ってはならない、あなたはその国で在留国人だったからである。彼らに生まれた子供たちは3代目には主の集会に入ることができる。エドム人ですね、あのモアブ人たちと同じようにパンと水を持ってイスラエルを迎えることはなかったわけなんですけれども、でもやっぱりヤコブの兄エサウの子孫であると、まあ、事実ですね、エドム人で主の幕屋の中にいた人って悪者で出てくるんですね。知ってますか、覚えてますかね。ダビデがさっき話したアヒレメクっていう最初のところに行ってですね、パンをもらった時に
アヒメレク
最初のところに行った時にですね、パンをもらった時にそこにドエグかというですね人がいたんですよ。エドム人でした。その幕屋の中にいたんですよね。でもこいつは悪いものでね、後で、見ましたと、ね、サウルに告げてですね、それでサウルが祭司を虐殺するように部下たちに命じたんですけれども、部下はですねそんな神の祭司を手を触れることはできないって分かったけど、ドエグがみんな殺したわけですね。まあ、そういう、まあ、あの場面がありますけれども、でも神様はここでは本当に敵意を見せてはいけないっていう原則があるわけですよ。どんなことされてもですね、この自分に関することは全て平和を保ちなさいっていう言葉がローマの12章にありますけれども、この原則があります。で次も大事です。エジプト人もっていうんですね、在留国人だったから、エジプト人が奴隷として虐げたんじゃないですか。けれどもあなたもそれをやったらあなたも同じものになるよと。だからエジプト人に対しては善をもって報いなさいということであります。次に、あなたが敵に対して出陣しているときには全ての汚れたところから身を守らなければならない。もしあなたのうちに夜精を漏らして身を汚したものがあれば、そのものは陣営の外に出なければならない。陣営の中に入ってきてはならない。夕暮れ近くになったら水を浴び、日没後陣営の中に戻ることができる。また陣営の外に一つの場所を設け、そこへ出て行って用を足すようにしなければならない。武器とともに小さな鍬を持ち、外でかがむときはそれで穴を掘り、用を足してから排泄物を覆わなければならない。あなたの神主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すためにあなたの陣営の中を歩まれるからである。あなたの陣営は清い。主があなたの中で醜いものを見て、あなたから離れされることのないようにしなさいと。なんかすっごい分かりやすいですね。ユダヤ人綺麗ですね。ちゃんと外に行ってですね、土で隠して、まあそういう衛生的な面でももちろんその いいんですけれども、もちろんここで目的は神様のがそこにおられるということを表すためであります。あの精を漏らすの方はもうすでにあのレビ記の方に出てきましたよね。あの別にこれ自体が罪ではないですよ。あの出ないんだけど水で洗わなきゃいけないと、夕方になって入ることができるっていうことですね。で次に15節、主人の元からあなたのところに逃げてきた奴隷をその主人に引き渡してはならない。あなた方のうちに、あなたの町囲みのうちのどこでも彼の好むままに選んだ場所にあなたともに住まわせなければならない。彼を虐げてはならないと。ね、これも引き渡さなきゃいけないんじゃないとかと思うんですけれども、でもね、現実は違うんですよ。戻せば殺されるんですよ。で、神様の律法に一貫してあるのは、あなたはエジプトで奴隷状態だったよ。奴隷状態に何かさせるように加担すること、これを一切禁じてますね。もうこれが一貫して出てきてます。で、ここでも同じです。奴隷に対する優しさなんですが、新約時代のローマ奴隷制度ありましたが、ピレモンの手紙っていうね、一章しかない手紙があるんですよ、パウロが書いた手紙。でそこが実はその話なんですね。オネシモっていう人、奴隷が逃げちゃった、ピレモンから、主人ピレモンから。でそこで彼がオネシモがイエス様を信じたんです。でピレモンはですね、もともとピレモンもパウロを通してイエス様を受け入れたんですね。許してあげてくださいと。そしてパウロが、彼の損害は私が支払いますってこう言ったんですね。
次、17節。イスラエルの女子は神殿娼婦になってはならない。イスラエルの男子は神殿娼婦、男娼になってはならない。どんな請願のためにも遊女の儲けや犬の稼ぎをあなたの神、主の家に持って行ってはならない。これはどちらもあなたの神、主の忌み嫌われるものであった。あのカナン人の宗教儀式に売春がその儀式の中に組み込まれていたわけで、でこれがイスラエルが残念なことに、あの王国時代ですね、列王記、また歴代史もありますけども、その行ってったんですよね。遊女の儲けっていうのは分かりますね、この神殿娼婦の方ですけども、この犬の稼ぎって分かりますか。これが神殿男娼の方ですね、の稼ぎとして、あのこのここでは書かれてるわけですよ。犬で出てくると聖書ではいいこと書いてないんですね。ちょうどですね、腐ったものとか、この動物やなんか死体のこの血を舐めるとかね、そういう否定的なものとして出てきます。でこれらの稼ぎを主の家に持ってきてはならないと言ってるんですね。だから私たちは目的、あ、手段、なんて言うんでしたっけ。目的が良ければ手段構わないってね、手段選ばないっていうね、じゃないっていうことなんですよね。教会に献金が来ましたと。これ実際の話ですが、韓国の教会の話です。日本にある。一番献金をする人ですね。新宿とか行ったらですね、誰かって言ったら水商売の人たちなんです。って思うかもしれないんですが、なぜかというと自分は罪を犯してるって分かってるから、罪滅ぼしで多くの献金を捧げます、ね、なんて言ってますか聖書では、全焼の生贄によっても私は喜ばないよと、私の命令を守ることが私に対する生贄なんだよと。なんですけれども、いや神様のために使うんだからいいじゃないですかではないんですよと、いうことですね。で次に、金銭の利息であり食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息をあなたの同胞から取ってはならない。外国人から利息を取ってもよいが、あなたの同胞からは利息を取ってはならない。それはあなたが入っていて所有していようとしている地で、あなたの神主があなたの手の技のすべてを祝福されるためである。もうこれも何回も出てきましたね。同胞は取ってはいけない、借りがあって貸しあってはいけない。で祝福されるためであるというんですね。私たち思いますよね、いや利息取らなかったら損するしなんて、 ってなりますよね。でも神様だからあえて私はあなたを祝福するっておっしゃってるんです、ね、だから信仰なんですよね。必要なのは、ね、信仰です。受けるよりも与える方が幸いであるとイエス様は言われました。ですから次にあなたの神主に請願をするとき、それを遅れずに果たさなければならない。あなたの神主は必ずあなたにそれを、求め、あなたの罪とされるからである。もし請願をやめるなら罪にはならない。あなたの唇から出たことを守り、あなたの口で約束して自分から進んであなたの神主に請願した通りに行わなければならないと。この請願についてもですね、あります。これ請願してはならないっていう話じゃないんですね。請願しなかったら罪じゃないんですよ。やめれば OK だって書いてますよね。だけどもしたのにやらないっていうのはまずいっていうことです。だから口約束守りなさいっていう話です。ですね、イエス様がはいははい、いいはいいえと言いなさいと言われました。自分のした言ったことをしっかり守りなさい。で次に、隣人のブドウ畑に入った時、あなたは思う存分満ち足りるまでブドウを食べても良いが、あなたのカゴに入れてはならない。隣人の麦畑の中に落ち入った時、あなたは頬を手で積んでも良い。しかし隣人の、麦畑で釜を使ってはならない。これもですね、何度も何度も出てくるんです。これからこの貧しい人の話がダーッと出てきます。ですか、そこにある原則、この特に収穫物に対する原則、前回見ましたっけ、なんか刈り取るのを忘れたら、物を忘れたら、ね、戻っちゃいけないよとか、ここにある原則っていうのは気前よくなりなさいってことです。持っているものが持たない人たちに、まあ、分け与えなさいっていうことなんですが、恵み深くありなさいって言ったらいいでしょうかね。その遊びをたくさん作ってあげなさいって言ったらいいでしょうか。こういうふうに言ったら分かるかもしれません。で、私たちクリスチャンも遊びが必要ですね。だから遊べって言ったんじゃなくて、その遊びじゃなくて、その杓子定規に神様の言っていることを、その学校のですね、規則のようにですね、守るようにしてはいけないと。僕ある会社の、食料品店で働いてたんですけれどもですね、裏側の話をさせていただきますと、パートの人もですね、そこのものを金を買って、金払って買わなきゃいけないようになったんですね。いやー、これは会社は祝福されないなと。後で出てきますが、牛ですね、働いて脱穀してる牛にくつこかけちゃいけないという言葉があるんですよね。余裕がないんですよ。ケチなんですよ。でも私、霊的にもケチになるっていうか、ですね、この、神様の言われてること、確かに大事なんですけども、そのいつもじゃあきちんと守る人だけがいるわけではないんだよということですね。だからといってほっといてそのままにしていいってことじゃなくて、恵み深く働きかけていって、そして戒めを与えて、そして、まあ、立ち直る機会を与えていくということになるわけですが、で次にですね、24章ですね、24章いきましょうね。人が妻をめとって夫となったとき、妻が何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。女がその家を出て行って他の人の妻となったなら、次の夫が彼女を嫌い離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、またあるいはまた彼女を妻としてめとった後の夫が死んだ場合、彼女を出した最初の夫はその女を再び自分の妻としてめとることはできない。彼女は汚されているからである。これは主の前に忌み嫌うべきことである。あなたの神主が、相続地としてあなたに与えようとしておられるうちに罪をもたらしてはならないと、いうことで、これは午前の説教の内容になるわけですね。ここで言ってる離婚っていうのは気に入らないからなんですよ。さっき
なんですか、婚前交渉であるとか、あとはありますよね、不倫であるとかね、姦淫ね、その時は殺さなきゃいけないって言ってるから、そういう話じゃないです。気に入らなくなったっていうのは、だから飯まずいとかねで、この女嫌だなと思ったらですね、離婚するんですよ、簡単に。だけどももう戻せないよと。男だったら分かりますよね、もうこの女嫌とかと思ってもですね、なんかずっと家にいたらですね、なんか飯が来ねえな、あやっぱり必要だなとかですねどんどんどん気持ちが変わるわけですよ。でこれを戒めているわけですね。そういうことはできないようにさせています。であとは午前礼拝の説教を聞いてください。特にシングルの人、若い人ですね聞いてくださいですか。で次に、人が新妻をめとったときはそのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は1年の間自分の家のために自由の身となってになって、めとった妻を喜ばせなければならない。戦に行ったら死んじゃうかもしれないわけです。二度と会えないかもしれないわけですね。だから戦は行かせるんだと。一年喜ばせなさいと。で、これ一般化できますね。結婚した人に、これまでと同じように仕事を貸しちゃいけないわけですよ。言い換えれば、自分はこれまでやっていた仕事を新婚生活のゆえに減らしていくと。ということが必要になってくるわけです。で次に6節からは貧しい人に対する貸借についての戒めです。引き薄あるいはその上石を質にとってはならない。命そのものを質に取ることになるからである。わかりますね。この引き薄が唯一お金を儲けることのできる、儲けるっていうか、もう生活費を賄うことができる唯一のものなわけなんですね。これ取っちゃったら返済できないわけですよ。わかりますか。で神様はこういう、これから出てきます、ものすごい厳しいです。その弱い人をつまずかせるというふうにイエス様は言われてますけどね、ものすごい厳しいです。こういうことをしたら虐げですよね、簡単に言ったらね。で引き薄の上石って、わかります、この引いてあるもの、上の石ですよ。これ取るの簡単なのね。だから今、わざわざ神様がその上石も取っていってはいけないよと。いやいや全部取ってるわけじゃないもんとかっていう言い訳を免らせ、させないためにね、こうやってるわけですね。で次に、あなたの同族イスラエル人のうちの一人をさらっていき、これを奴隷として扱い、あるいは売り飛ばすものが見つかったら、その人さらいは死ななければならない。あなた方のうちからこの悪を除き去りなさいと。誘拐は死罪に値するわけですね。なぜかって命そのものをもてあそんでいるからです。雷病の幹部には気をつけて、すべてレビ人の祭司が教える通りによく守りを行わなければならない。私が彼らに命じた通り、それを守りを行わなければならない。あなた方がエジプトから出てきたとき、その道中であなたの神主がミリアムにされたことを思い出しなさい。でこの話はレビ記の13章と14章に詳しく書かれています。どうか、この知らない方はですね、よかったら読んでください、ね、または聞いてくださいですね。過去のメッセージ、ね、ありますから。で、ここで、神様が思い起こさせているのはミリアムに主がされたことですね。モーセを非難しました。それに1週間宿営の外にいたというのを、これ聞いているイスラエルの人たちはよく知っているわけです。まあ、少ないけどね、これ若い世代なんで、今聞いてる人たちは少ないんですけれども、やっぱり知ってるわけですよ、よく。で、次に、隣人に何かを貸すとき、担保を取るため、その家に入ってはならない。あなたは外に立っていなければならない。あなたが貸そうとするその人が、外にいるあなたのところに担保を持って出てこなければならない。もし、その人が貧しい人である場合は、その担保を取ったままで寝てはならない。日没の頃はその担保を必ず返せなければならない。彼はその着物を着て寝るならあなたを祝福するであろう。またあなたはそれはあなたの神主の前にあなたの義となると。わかりますね、担保ね。自分がなんかそれ取りに行ったらですね、その人にとって絶対必要なものっていうのを取っていってしまうかもしれないわけですね。それを避けるために、その 本人がね、貧しい人が担保を選ばせなさいと。そして返しなさいと、必要。質については。返しなさい。着物。寒かったらどうしますか？ね。こういう憐れみをかけなさいということです。で、次、貧しく困窮している雇い人は、あなたの同胞であっても、あなたの地で、あなたの町囲みのいる在留国人でも虐げならない。彼は貧しく、それに期待をかけているから、彼の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない。彼があなたのことを主に訴え、あなたが咎めを受けることがないためにと。これ、賃金についても全く同じことが言えるわけですね。被害当委人というのは、一日一日が、その食べ物のためにお金をもらっているわけなんで、これを差し控えたら、その人が死ねと言ってるのと等しいわけなんですね。で、実はこれがね、残念なことに教会の中で起こってたことをヤコブはものすごい警告していますね。で、それがヤコブの5章の4節で、見なさい、あなたの畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。ということが起こっていました。で、次に、父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪のためでなければならない。これ抑制してくださってます、神様がね。一人一人の命を守っておられますけれども、はい、ここで大事ですね。本当に何度も何度も話してますが、神には宿命というのはありません。すごい大事です。他の箇所にですね、神の罰が3代4代にって書いてますね。で、その言い回しを聞いて、じゃあ子供がいくら頑張っても罰を受ける運命にあるんだと。違うんですよね。今見てください。そうじゃない。で、とても大事な箇所がね、エゼキエルの18章にあるんですよ。開かなくてもいいですけれども、これノート取ってる方は取ってて、後で全部読んでみてください。すごく大事なことがあります。罪を犯した者が死ぬっていう単純な話なんですけども。ですか。そこに神様の人に対する全貌が書いてあります。で、いろんな質問を今まで受けてきています。例えば、主がパロの心をかたくなにしたのだったら、パロには責任がないじゃないか。とかですね。神が裁くと宣言されたのであれば、悔い改めのところでその運命は決まってるじゃないか。裁かれるじゃないか。例えば、神が救いのために人を選ばれてるって言ったら、じゃあ選ばれてない人ってのはどんなに努力しても救われる機会がないということじゃないか。これ全部ね、宿命なんですよ。神にはないんです、それが。それがエゼキエルの18章を読みますと明確に書かれています。神様は誰と一人として悪者が滅びることを望んでいないし、また同時にどんなに今まで正しいことをしたとしても、今悪いことをしているのであれば今までの正しいことは帳消しになります。ここ大事です。キリスト教において良い悪い、良い人悪い人ってのはないんです。キリスト教においては悔いているか悔いていないかなんです。減り下ってるか高慢になってるかなんです。あの人はもっと良い人だ、この人はちょっと良くない人だ、クリスチャンになったらもっと良い人になる、違います。減り下ってるか高慢になってるか、あるいは悔い改めてるか堅くなになってるか。そして次に17節、在留異国人やみなし子の権利を犯してはならない。やもめの着物を死に取ってはならない。思い起こしなさい、あなたがエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神主がそこからあなたをあがない出されたこと、だから私はあなたにこのことをせよと命じるということで、在留異国人みなし子に対しても同じ憐れみをかけていかなければならないんですね。だから分かりますか、もうさっきからずっとなんですけれども、この小さな人、小さなものってイエス様おっしゃってますよね。つまずきを与えてはならない。私たちが求めなければいけないのは、自分自身だけ考えたらまずいよっていう。自分が悪いことしないっていうふうに思って、私はクリスチャンだと言ったら超まずいよっていう話です。そうじゃなくて、弱い人の弱さを顧みていく、 そしてクリスチャンであるということは、ただ日曜日に教会来て、そして何か聖書を読んで祈ってじゃなくて、何か動いている、自分の周りで自分が何か動かされているですね。そしてこれをやっている。でこれが、クリスチャンなんだということがよくわかります。そしてあなたが畑で穀物の刈り入れをして、束の一つを、あ、ここですね、ごめんなさい、以前やったというかここに書いてあるんです。束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは在留異国人やみなし子、やもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。あなたがオリーブの実を打ち落とすとき、後になってまた枝を打ってはならない。それは在留異国人やみなし子、やもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは在留異国人やみなし子、やもめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなた方にこのことをせよと命じると、まあ、いうことでね、やっぱりここでも信仰を試されますよね。あれやったら損しちゃうのにって言っても、あなたの手を祝福してくださるよということです。そして25章いいですか、頑張りましょう。25章です。人と人との間で争いがあり、彼らが裁判に出頭し、正しい方を正しいとし、悪い方を悪いとする判決が下されるとき、もしその悪いものが鞭打ちにすべきものなら、裁きつかさは彼を伏させ、自分の前でその罪に応じて数を数え、鞭打ちにしなければならない。40までは彼を鞭打ってよいが、それ以上はいけない。それ以上多く鞭打たれて、あなたの兄弟があなたの目の前で癒しめられない、癒しめられないためであると。この刑が決まった人に対しても憐れみを示しているわけです。ですか、40より超えてはいけないと。でパウロがね、こう言ったんですね。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度。いやー、パウロってすごいね。今読んだのは第2コリントの11章なんですが、まあ後で読んでみてください。でパウロは軽い、後に来る重い栄光はとね、軽い患難こう言ってるんですね。ではですね、あと後に来る栄光に比べたら今の苦しみは取るに足りないものだと。そうなんだって感じで、ね、だけどそれだけ栄光が重いんだよっていうことですね。で39回って書いてます。だから本当は41回だったらまずい、40回もらったら OK なんだけども、ちょっと間違って1回やっちゃったっていうのを、これを防ぐために、まあ当時ね、ユダヤ人は鞭打ちを39回で止めていたみたいですね。で次4節、脱穀をしている牛に靴子をかけてはならない。先ほど話した話です。働いている者が分け前を得るのは当たり前なんです。よろしいですか。ここですね、忘れられがちなんですよね。すべてにおいて、これ牛において忘れがちなんですけれども、神様は働いている者にそのおこぼれをですね、もらうようにといういたわりがあるわけなんですよ。ましてや人に対してはと言ってるのが新約聖書の教えであります。それが福音の働きをしているものはその恩恵を受けている人から、報酬を得る権利があるということが、書いてあるんですね。第一コリントの9章の9節と10節に、モーセの律法には穀物をこなしている牛に靴子をかけてはならないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるんでしょうか。それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるんでしょうか。もちろん私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。なんでかといったら、コリントの教会はですね、悪い意味で賢くなってました。そしてこの福音をの働きをしている人をですね、なんだお金取ってるじゃないかと、 だからカルトと同じじゃないかと言って非難をするわけですよね。ちょっと待てよというこのパウロの言葉がですね、今の言葉になっているわけなんですね。
で次またですね、この婚姻関係に戻りますが、5節ですね。兄弟が一緒に住んでいて、その人、そのうちの一人が死に、彼に子がない場合、死んだ者の妻は家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む初めの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。もしその人が兄弟のやもみになった妻をめとりたくない場合は、その兄弟のやもみになった妻は町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は自分の兄弟のためにその名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとしません。町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼に告げなさい。もし彼が私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟のやもみになった妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の顔に唾をして、彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。彼の名はイスラエルの中で靴を脱がされた者の家と呼ばれる。うわ、かなり不名誉ですね。ここの掟は日本語で調べるとですね、総婚と言います。後でね、ちょっと漢字見せますが、ちょっと今説明できないですが、逆縁故とも呼ばれますね。これ韓国系のね、兄弟たちに聞いたら、姉妹に聞いたらですね、ここ見せたら、ああそんなになんか変な掟じゃないよと、朝鮮王朝で行われてたよと、こう言うんですね。名を残すためにやるんですよ。でもちろんね、イスラエルは神様の国を表すわけであって、何が大事かって言ったら、イスラエルの名が消え去ることがないよと。興味深いことに、名前というものが新約聖書にもずっと一貫して出てくるわけです。命の書に名が記されてるとか、あと天のエルサレム。皆さんクリスチャンやっててですね、自分はどこに行くのかなって黙示録開いてくださいね。永遠にいるところは天のエルサレムなんです。でそこには何があるかというと、都にですね、この門のところにイスラエル十二部族の名があるんですよ。で土台には使徒たち十二使徒の名があるわけです。つまりここで神様が、この何とかして次男三男四男になってもですね、たとえそうであっても長男の名を残すためにという神の強いそこにある情熱というのは、神の国においてご自分が相続をするものとして選んでくださったものに対してはその名を残すという強い情熱があるんです。つまり私はあなたをこの神の国に一員にするよと、だから残しなさいということなんですね。で、ここのね、この掟はいろんなところで引用、出てきます。で昔はまだ立法は与えられてませんけど、ユダがね、ユダのこの妻の息子たちに、この嫁がせ、タマルにですね、嫁がせたけど、怒らせたって書いてますね。これはね、子供残したくなかったわけですよ。オナンが一番強烈ですよね。その性を地に流したって書いてますから、もう嫌がらせに近いね、タマルに対して。でそれやったから殺されてるんです。で、あとはですね、ルツキ、興味深いですね。あれは興味深いです。ルツキもですね、今度ボアズがルツをめとりたいと思ったんです。で、エリメレクの畑を、その、近親者の買い取りの権利に基づいて、でも買い取りの権利はもっと近い近親者がいたので、でもその近親者がルツがいるということでやめちゃったんですよね。何やりました？お取りください私の靴をってやったんです。でここのところですね、ちょっと鈍くなってますけれども、まあ習慣的にですね、これやったわけなんですよね。慣習的にやったわけですね。そしてあとは新約聖書の中でサドカイ派という人が、サドカイ派っていうのはですね、目に見えるものを信じてなかったんですよ。天使とかね、復活とか信じてなかったんです。でこういう質問したんです。 ある奥さんがいてね、で長男が死んだと、次男がと結婚したけど死んでね、7人までみんな死んじゃった、復活した時は誰の奥さんになるんですかって
そしたらイエス様が、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人もめとることもなく嫁ぐこともなく天の御使いたちのようですと。この肉体の成分そのものが復活の体に使われると思ったんですよね。でも聖書には天から与えられるもの、天のそのものであるというふうに、朽ちないものなんだと書いてあるんですね。この11節と12節ですね。これは、ちょっと読みますね。二人の者が互いに相争っているとき、一方の者の妻が近づき、自分の夫を打つ者の手から救おうとして、その手を伸ばし、相手の隠しどころを掴んだ場合は、その女の手を、切り落としなさいと。容赦してはならない。すごい強いね。まあ、イスラム教ではよく起こってる話なんですが、モーセの律法の中にも、まあ、唯一あるこう、ね、どっかの体の部位をね切りなさいと。これですね、文脈が必要なんですね。その前に何があるかといったら、イスラエルの名を絶やしてはならないと。つまり、あともう一つもっと前に行くと、この睾丸の潰れたもの、陰茎を切り取られたものは主の集会に加わってはならないってありますよね。一貫して神様は子孫を残すということを、思ってらっしゃるんですよ。で、この女性はその種が出てくるところを、掴んでいく。つまり、さもするとそのもう使えなくなっていくようなですね、機能しなくなっていくような状態になる危険があるわけなんですね。でそれに対する神様の戒めじゃないね、絶対そんなことしちゃいけないよという、ことになっていくわけなんですよ。というのが、ここの今分かりましたね、その生殖機能をなくすような危険をするような手をやめさせているわけなんです。だから神様が子孫を残すというこの強い思いがここにあって、ここでこのように言っているわけなんですね。これ分からないところが出てくるときですね、文脈っていうのが大事なんです。文脈ですね、前後関係。そして旧約を読むときはですね、この今新約の時代、私たちは直接倫理的なものに対しては使徒たちの手紙ですね、イエス様の教え、そしてかつ使徒たちの一番身近なのが使徒たちの教えです。これが教会に対して書かれてますから。でそこに従って倫理っていうのを定めてきます。でそこでは愛の律法と言ってますね。で今ここでやれと言ってんじゃないですよ、ね、だからさっきのほら繊維もそうだしですね。でこれがやる必要はないんだけれども、でも神様の霊的な原則というのは働いてるんだよということで、ここでは子孫を残すという神様の思いが働いているよということであります。で次に13節、あなたは袋に大小異なる重り石を持っていてはならない。あなたは家に大小異なるマスを持っていてはならない。あなたは完全に正しい重り石を持ち、完全に正しいマスを持っていなければならない。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたが長く生きるためである。すべてこのようなことをなし、不正をする者、あなたの神、主は忌み嫌われる。ですね。商売。不正しないでください。公正でいてください。500グラムのマスだと言いながら400グラムのマスを使っていたらですね、100グラムずつ得するんですよ。ですね。現代版にしたら何ですか？二重帳簿つけちゃいけないっていう。たら分かりやすいですね。忌み嫌われる。この忌み嫌うっていう言葉結構出てきますよね。さっきは男は女の衣装を着ている。女が男の衣装を着ている。これ忌み嫌う。で、私たちも忌み、なんだよこれっていうのありますよね。こんなことしちゃいけねえ。それと同じで神様の感情がここに現れてるんですね。で次に、あなたがエジプトから出て、その道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと。 彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っているとき、あなたの後ろの落後者をみんな切り倒したのである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられるうちで、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるような時、与えられるようになった時は、あなたはアマリクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならないと、いうことで、アマレク人ですね、シナイ半島の北部ネゲブ、またアラビア半島一帯にいた強盗をしながら生きていた貴族です。でエドムの子の一人がアマレク、ね、その子孫ですが、エジプトからイスラエルが出てきて、そしてもうシナイ山に近づいていた時に レフィディムかなですね、彼らがやってきたわけですね。でヨシュアが戦った。でモーセが手を挙げて祈ったけど、手が疲れてきた時には劣勢になっていたんだけども、アロンとですねフルが手を押さえていたのでずっと手を挙げることができ、それで勝利することができたときに、同じように神はこのアマレクの記憶を消し去るということをお話になっているわけなんです。でここで大事なのはですね、この消し去る理由、忘れてはならないってモーセはっきり言ってますけども、理由がですね、彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っているときにあなたの後ろの落後者を皆切り倒したのであると。わかりました。で今日のメッセージのまとめになりますよ、ね、隣人に対して、弱ってる人に対してですね、私たちの方から積極的に善を行わなければならないにもかかわらず、その逆のことをするとどうなるかということがここでわかります。神は抹殺せよと、イエス様の言葉を借りたら、引き薄を、大きい引き薄をですね、首にこのくくりつけてですね、海に投げ込まれる方がマシであるって言ったんです。でイエス様が使われた言葉はですね、引き薄でもいろんな形の大きさの引き継ぎがあるんですね。大きい方を選んでるんですよ。でそこをイエス様話されたのはガリラヤ湖なんですけれども、その湖畔ですね、ガリラヤ湖の湖畔に遺跡残ってるんですね。引き薄でっかいのがありますね。でそういう海ってあれですよ、ガリラヤ湖ですよね。こういう神の思いがあるんですね。で具体的にですね、このアマレクの話をしますとですね、結局どうなったかと言いますと、ヒゼキヤが王様の時にシメオン族が民族としてアマレク人を滅ぼすのに成功したことが第一歴代の4章の43節に書いてます、まあ、個人的には生きててアガグですね、が生きていたので、サウルが殺し損ねてですね、でその子孫が、ハマンで、エステル記に出てくる、ユダヤ人を虐殺しようとしたのに出てきますけれども、アマレクがわざと弱い人を選んでいくと、わざと、本当に今暴虐の時代になってます。ノアの時代にそれゆえに水で滅ぼされた暴虐の時代になってますね。弱い人が狙われて、そして悪を行っていくわけですよ。これに対しての神の憤りと怒りというのは、その他の何か罪を犯したというのともうちょっとレベルが違いますね。レベルが違う。で私たちがその正反対で生きなければいけない。よく言われるのがですね、私たちは捨てるだけではなく身につけなきゃいけない。例えば嘘をつくのではなくて積極的に真実を話さなければいけない。例えば物を盗むのをやめてですね、それだけじゃなくて自分で働いて他の人に施しをしなければならない。これはエペソの4章かな、確か4章に書いてます、ね、捨てるだけではなく身につけていくんだよ。クリスチャンは1ミリオン歩けと言われたら2ミリオン歩きなさいと、ね、左の方をなきゃ、どっちだっけ、いつも忘れるんだけど、右か左か、どっち打たれたら、どっち片方もですね打たれなさい。積極的なんだよということで、私たちはですね、これね、精霊の働きが必要ですよね。肉は怠慢です
通にしてたら自分のことしか考えてません。祈っていきましょう。で、神の愛に満たされていきましょう。そしてその神の愛が私たちの生活の全領域に浸透していくようにしていただきましょうですね。祈りを通して、御霊の気づきを通してですね、本当にこの1週間も、何かですね、この憐れみを示すことができるようにお祈りします。でお祈りしますね。主よ、どうぞここにいる兄弟姉妹にあなたの祝福がありますように。どうか、今日学んだこの律法を愛の律法によって行っていくことができますよ。どうか私たち一人一人を豊かに祝福し、そして本当にあなたの手を祝福されると、私たちはいつも計算しています。しょっちゅう計算しています。けれども祝福するよ、あなたの手を祝福するよ、これを本当に信仰を持って受け止めて、そして適応させ実践していくことができますよう助けてください。そして祝福をこのロゴスクリスチャンフェローシップに与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。